今日のところはダニエル書2章のところです。でダニエルは、バビロンに今連れて行かれているわけですね。でバビロンという外国に連れて行かれていて、そこで、捕囚の身となっているわけです。でもバビロンもですね、ただ連れてくるだけじゃなくて、そこで優秀な人をですね、自分たちの国のために働かせるために、彼らを教育していくわけです。で先週のところでは、偶像に捧げたものを食べないで、野菜と水だけで、他の人たちよりも、他の少年たちよりもですね、とても健やかだったということがありました。でこのように神様はダニエルたちにですね、神様に従った1章の17節見ますと、神はこの4人の少年に知識とあらゆる文学を理解する力と知恵を授けられた。ダニエルはすべての幻と夢を解くことができた。幻と夢を解くことができたという、そういうですね、素晴らしい力が与えられていくわけです。そして 2章になります。で2章の1節に、ネブカドネツァルの治世の第2年にネブカドネツァルは何度か夢を見た。そしてそのために心が騒ぎ、彼は眠れなかったとあります。ダニエルにはですね、夢を解く力が与えられるわけですね。でその時にネブカドネツァルという人はこのバビロンの王様です。このネブカドネツァルという王様はですね、非常に強い力のある王様でした。でこの王様が夢を見たんですね。で夢というのは、この夢は神様からのものでした。神様からの夢で、非常に不思議な夢で、そのためにこのネブカドネツァルは眠れなくなるんですね。心が騒いで、それで2節に、そこで王は命令を出し、呪法師、呪文師、呪術者カルデア人を呼んで、王にその夢の意味を告げるように命じた。要するに知者たちですね、頭のいい人たち、その人たちを呼んで、この夢の意味を教えろと言ったんです。ただしどういう夢を言ったかも言わないんです。あなた方は私がどんな夢を見たのか、そしてその夢の意味は何かということを告げろと言ったんです。でそれはとても難しいことです。皆さん、私が昨日見た夢知ってますかということですね。私が昨日見た夢、皆さん当ててくださいというようなもんですよ。そんなこと誰にもわからないわけです。どんな夢見るなんかわからないわけです。ですからこの知者たちも、王様どういう夢を見たか言ってくれないと分かりませんと言ったんですね。 ところが王様は、どういう夢を見たかと言ったら、お前たちは嘘を言うだろ、だから本当に私の夢を解き明かすことができるのならば、私の見た夢がどんなものか分かるはずだと言ったわけです。非常に無茶なことを言うわけです。私がどんな夢見たかまず言え、そしてその意味を言え。で、言えないならばみんな殺すとまで言うわけです。非常に暴君なんですね。それでですね、11節に飛びますけれども、11節で、王がお求めになっていることは難しいことです。肉なる者と住まいを共にされない神々以外に、それを王の前に示すことができる者はおりませんというんですね。憎なる者、要するに滅びる者、人間ですね。そういう人間とはまた全く違う神様でない限り、それを示すことはできませんと言ったんです。で、この言葉っていうのが実は本当に当たってるわけですね。で、死者たちがみんな殺されることになったので、13節見ますと、この命令が発せられたので、死者たちは殺されることになった。 また人々はダニエルとその同僚たちさえ探して殺そうとしたっていうことです。この知者を殺せという命令はダニエルにも及んだんですね。ダニエルも知者でした。だから全部知者を殺せと言った時にこのダニエルも殺せということになったんです。それで今日 の先ほど読みしました14節からの物語になっていきます。で、ダニエルを殺しに来た親衛隊長アルヨクって人がいるんですね。で、このダニエルをですね、殺しに来たこの人にダニエルは知恵と思慮深さを持って応対したんです。そして15節で彼は王の全権を受けたアルヨクにこう言った。どうしてこんなに急な命令が王から出たのでしょうか。使者たちをみんな殺せという命令が急に出たわけですよ。だからダニエルはどうしてそんな命令が出たんですかって言った時に、アルヨクは事の次第をダニエルに知らせます。で、16節で、今日のお話の中心はこの16節になります。そこでダニエルは王のところに行き、王にその夢の意味を示すためしばらくの時を与えてくれるよう願ったということです。で、本当だったらこの2章というのは、今日はですね、今日のテーマが信仰の力なんですけども、2章を読んでいくと信仰の力というよりも祈りの力とした方がいいような感じがするんです。そこで4人が祈って神様から夢の解き明かしを受けたということで、祈りの力っていうふうに最初私もしてたんですけども、このですね、16節読んだ時にこう信仰の力に変えたんです。なぜ信仰の力に変えたかという、なぜ信仰の力がここにあるかというと、ダニエルは王のところに行き、王にその夢の意味を示すためしばらくの時を与えてくれるように願います。しばらくの時を与えてくれ。なぜそれができる、なぜそれが言えたかというと、神様は私に絶対にその夢の意味を示してくれるという信仰があったからです。これから神様もしかしたら夢の意味示してくれるかもしれません。だ、ちょっと待ってくださいという意味ではないんですね。このダニエルが言っているしばらくの時を与えてくれるよ、しばらくの時を与えてくださいというこの言葉は、神様は絶対に私にその意味を知らせてくれるから待っててくださいという意味です。神様に一生懸命聞きますから、どうかその時を与えてくださいとかいうことではなくて、神様は私にその意味を知らせてくれます、その間待ってくださいという信仰なんです。その信仰があったからこそ彼は信仰を持って祈ることができて、やがてその夢の解き明かしを得ることができたということです。じゃあこの信仰の力っていうのはどういうものかっていうことですね。ダニエルのこの信仰の力っていうものはどういうものなんでしょうか、どういうことなのかっていうことです。これと対照的な物語を一箇所見ていきます。ルカの8章22節から25節までお読みいたします。ルカの8章22節から。ある日のことであった。イエスは弟子たちと一緒に船に乗り、湖の向こう岸へ渡ろうと言われたので、弟子たちは船を出した。船で渡っている間にイエスは眠り始められた。ところが突風が湖に吹き下ろしてきたので、彼らは水をかぶって危険になった。そこで弟子たちは近寄ってイエスを起こし、先生、先生、私たちは死んでしまいますと言った。イエスは起き上がり、風と荒波を叱りつけられた。すると静まり、なぎになった。イエスは彼らに対して、あなた方の信仰はどこにあるのですかと言われた。弟子たちは驚き恐れて互いに言った。お命じになると風や水までが従うとは、一体この方はどういう方なのだろうか。ダニエルと この弟子たちを比べていきますと大きな違いがあります。ダニエルは自分が殺されるという場面でもそのことを冷静に受け止めています。そして事の次第を知った時には本当に冷静にしばらく時をください。神様からその示しをもらいます。非常に冷静に受け止めています。ここの弟子たちっていうのは慌てふためいております。慌てふためいておりますね。ダニエルは信仰を働かせていきます。弟子たちは信仰を働かせていないんです。ここに問題があります。ここの弟子たちの問題は何でしょうか。イエス様が言われた25節のあなた方の信仰はどこにあるのですかっていう問題です。あなた方の信仰はどこにあるのですかと言われたこの言葉、それが一番大きな問題なんですね。信仰というのは神様から与えられたものです。そしてコリントの手紙には私たちは見えるものによらず信仰によって歩んでいますとあります。私たちは見えるものによらず信仰によって歩んでいます。第2コリントの5章7節ですね。でここでもですね、この25節のあなた方の信仰はどこにあるのですかとイエス様は言ってますけども、弟子たちには信仰がないとは言ってません。あなた方の信仰はと言ってます。弟子たちには信仰がありました。だから弟子たちも信仰によっては歩んでいたんです。彼らは信仰を持っている人たちです。で、このイエス様の25節の言葉はあなた方の信仰はどこにあるのですかっていうのはイエス様の、叱られた言葉でもありますけども、弟子たちの不信仰に驚かれた言葉です。自分が一緒に船に乗っているのに動揺し恐れ狼狽しているのを見て怒られたんですね。で、なぜ彼らは恐れたかです。彼らが恐れた理由は突風が湖に吹き下ろしたので彼らは水をかぶって危険になった。そしてイエス様に言った言葉は先生私たちは死んでしまいます。周りが情勢が突風が吹いてきて船が荒れて荒れて沈みそうになって私たちは死んでしまいます。死にそうなんですっていうことです。ダニエルも死にそうなんですよ。ダニエルも殺されそうになってるんです。でもそこで静かにできるダニエルと慌てふためく弟子たちがいるんですね。でここで言っているイエス様の言葉で言うと周囲の情勢がどうであれ信仰を持っている者は不安におののく必要はないということを言っています。不安におののく必要はないんだとイエス様は言ってるんですね。イエス様を信じている者はこの世の人々と同じようにどうしてよいかわからないと言って動揺したり取り乱す必要はない。あなたはそんな必要はないと言ってるんですよ。信じている者は信じていない人が持っていないものを持っているからです。それが信仰ですよね。この世の人は信仰がありません。だから何かあった時に慌てふためくというのはそうなんです。でも信仰を持っている者は慌てふためく必要はないとイエス様は言っているんですね。私はどんな境遇にあっても満足することを学びました。ピリピ書にあります。私を強くしてくださる方によって私はどんなこともできるのです。これも同じピリピ書にあります。これがキリストを信じる者の姿だと言っています。 どんな境遇にあっても満足することを学び、私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのだと言ってます。信仰っていうのは感情で動くものではないということです。感情ではないということですね。常に自制心を持っていることができるということです。ですから弟子たちの問題点というのは自制力を失っているということです。そのために動揺しているんですね。彼らは命の危険を感じます。神の御子が同じ船の中におられたのに気が動転して慌てふためいているんですね。なぜそうなるかというと、神への信頼と確信のなさです。これが問題点なんです。神様に本当に信頼してますか？本当に確信を持ってますか？それがないと慌てふためくんですよということです。弟子たちの問題はイエス様が寝ていたということです。寝てるんですね。イエス様は完全な神ですけども完全な人です。人間です。だから疲れます。だから寝ます。これはイエス様なんですよ。で、問題は弟子たちが慌てふためいて死んでしまう死んでしまう、船がもう転覆しそうだって言った時にイエス様が寝ていたということです。なんで寝てるんだろう、私たちがこんなに大変なのになんで寝てるんですか、あなたは私たちのことに無関心なんですかということです。つまり神様はですね、イエス様は自分たちに関心を持っていない、見守ってくださっていないというふうに感じていたということです。先週試練についてちょっと見てきましたけども、試練というのは私たちクリスチャンに必ずあるものです。でも試練の目的って何か、私たちを強くするためです。そのために試練があります。だから試練は大切なものなんですね。試練というものは、この第一ペテロでも見ましたけども、試練で試されたあなた方の信仰は火で精錬されてもなお伏していく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき称賛と栄光と誉れをもたらします。だから試練にあった時の、試練にあったからこそ私たちの信仰は強くなるんだということです。金が炉で精錬されていくように、試練を通して私たちの信仰というのは精錬されていって強くなっていく、高価なものになっていく。だからですね、試練が起こった時に私たちは私の信仰が足りないからこの試練が来たんだと嘆く必要はないということです。試練は与えられるものなんです。だから私たちは何か悪いことがあったら、私が何かあったんじゃないか、私の信仰は足りないんじゃないかと嘆く人がいます。そんな必要はないということです。神様は必要があったからそこを試練を与えられているわけです。でも一番の試練は何かっていうと、イエス様が寝ているということなんです。寝ていると感じるということなんです。感じる時なんです。どんな試練があっても私たちは常によく言う言葉が、神が共にいますということです。どんな試練が来ても神様が私と共におられるので大丈夫なんですとよく私たちは言います。そのイエス様が寝ているということなんですよ。なんで寝てるんだ、こんなに大変なのにどうしてイエス様寝てるんだ、私たちのことに全く無関心なのか、何にも私たちのことを思ってくれてないのか、イエス様は私たちのことを本当に気にもせず死んでもいいと思っているのかと思う時がもう一番の試練だということです。試練というのは、試練を通して神様が共にいるということを私たちは一番感じたいのに、そのイエス様が寝ている、私たちのところで私たちに全く無関心じゃないのかと思うところが一番の私たちの試練なんですね。主が共におられるっていうのが私たちの信仰の強さです。主が私を守ってくれる、 支えてくれる。その主が寝てるんですね。寝てるイエス様がどうして私を守ってくれるんだろう、寝てるイエス様はどうして私を支えることができるんだろう。弟子たちの感じがそこにあったんです。目に見えてイエス様もですね、一緒に弟子たちとなって大丈夫大丈夫って言いながら水をこう汲み出してくれたらどんなに力強かったかと思います。イエス様一緒にいて寝ずに彼らと共にいて頑張れ頑張れと言ってくれたら励まされるんですね。イエス様が私と一緒にいてくださってさあ一緒に乗ろうとか言ってくれたらいいんですけど、そのイエス様は寝てるんですよ、寝てるんですよ。だから弟子たちがここで先生先生私たちは死んでいます、他の福音書見たらいろんなこと言ってます、私たちは死んでもいいんですかとかね、それが私たちの心です。でもそれがやっぱり私たちにとって信仰する者にとって一番の試練ではないんでしょうか。本当の試練というのはそこにあります。だから私たちも何かあった時に何も起こらないと、神様は私を無視しているんではないか、無関心ではないのかと思ってしまうんですね。でイエス様は、でもイエス様はちゃんと知っておられるんですけどもね。そしてイエス様が起きた時に風と荒波を叱りつけられた、すると静まり凪になった。でイエス様が彼らに言った言葉は、あなた方の信仰はどこにあるのですかということです。あなた方の信仰はどこにあるのですか。これは今日の一番の御言葉だと思います。あなた方の信仰はどこにあるのですか。この言葉の意味は何でしょうか。まずあなた方の信仰と言ってますから、弟子たちの信仰は認めています。弟子たちには信仰があるとちゃんと言っております。どこにあるかと言ってるんです。つまり何を言ってるか、なぜあなた方の信仰をこの場面で適用しないのかということです。よく私たちはいろんなお話を聞いたときに、今日のお話で今日の適用はっていう、よくそういう言葉を聞きます。今日の聖書の言葉はこれです、でそれで適用はこういうことですということをよく言いますね。ただ聞くだけじゃなくて、それを私たちの信仰生活の中に適用していかなければいけない。この今日の学んだことを私たちは自分の信仰生活の中に適用していかないといけない。弟子たちは適用しなかったんです。信仰はあったけども、この場で生かすことができなかった、この場で適用することができなかった、そこが問題なんです。私たちも信仰は頭で知っています。イエス様は私たちの救い主、導き手であり、いろんなことは知っています。それを適用しないから慌てふためくんです。信仰っていうものは聞くだけじゃダメなんです。私たちの生活に当てはめていかないと、適用していかないといけないんですね。彼らは信仰はあったけども、この場で、その嵐の場で信仰を生かせなかった、適用できなかった、そこに一番の問題があります。だから狼狽するんですね。信仰の間違った考え方、何かあった時に自動的に信仰が働いて私は全て守られる、これは間違った考えです。信仰があれば何でも自動的に神様が動かしてくださり、全てを良くしてくださる、それは間違いです。信仰は行動しなければなりません。実践が必要です。信仰という言葉は行動的な言葉です。頭で理解するだけのものではなくて、どう生かすか、どう行動するかが問題です。どう実践に移すかです。何かが起こった時に私たちは神様の前にその信仰をどう生かせばいいか、 ということです。ダニエルは自分を殺しに来た人がいたんですよ。あなたを今から殺しますという時に慌てふためかないんですね。これは非常に不思議です。で、彼はその知恵を持って彼らに応答していき、どうしてそうなったんですか、そして事の次第が分かった時にダニエルはどこに行ったか、王様のところに行くんです。王様のところに行くんです。もう少し時間をくださいというのは、あれはその殺しに来た人じゃなくて王様のもとに行っていくんですよ。そこに彼の知恵と大胆さがありますけど、これが行動です。じゃあどういう行動を取ればいいかっていうことですね。じゃあどうすればよかったんでしょうか。弟子たちはどう信仰を適用すればよかったんでしょうか。どうその信仰を生かせばよかったんでしょうか。まず一番に、今の情勢に身を任せない。弟子たちの問題はもう溺れて死にそうだというところです。その状況に翻弄されているということです。もうその場面しか見てないということです。あ、もうダメだ、これ死んでしまう、もうこんだけ嵐だ、そこばかりを見ているということです。その情勢ばかりを見ている。それで彼らの心はもう驚き慌てふためいていくわけですね。だから信仰を働かせるためには、まず状況に、その情勢に身を任せない。決してパニックになってはいけないということです。その状況を見据えて自分はどうすればいいんだろうかということをやはり考えていくということだと思います。そして2番目には、自分が信じていること、知っていることをやはり思い出す。ここで弟子たちが考えないといけなかったことは、これからどうなるのだろうか、この船でイエス様と一緒に溺れるということがあり得るのだろうか、イエス様に不可能なことがあるのだろうか。私たちは主の奇跡を目撃してきたものであり、水がブドウ酒に変わったり、盲人や足の不自由な人が癒された、そういうことも見てきたものだ。果たしてイエス様は私たちが溺れるまで放っておかれるのだろうか。いや、それはありえない。主は私たちを愛し見守っておられる。たとえ寝ていてもイエス様は私たちと共におられる。眠っているけど共にいてくださっている方だということですよね。そのことにやはり私たちは思いを持っていかないといけないんだと思います。パニックになる状態っていうのは、目の前のことばっかりに目がいってしまって、それで、あ、どうなるんだろう、どうなるんだろう、これから一体どうなるんだろう、こうパニックになってしまう。もうこう悪いことばっかりしか考えていかなくなるんですね。でも私たちはまずその情勢を冷静に見ることが大切です。それに自分がその状況に負けないと言いますかね、その状況に自分自身を、こうなったら私もこうなるっていうふうに思わない。そして主は私に対してどういうことをしてくださる方かっていうことをもう一回よく思い起こしていくっていうことが大切なんだと思います。そして大切なのは、しかしという言葉をつける。確かに目の前には嵐や高波がある。しかし私たちは今非常に大きな困難の中にある。しかしどんな状況に陥っても、まず静まり心を整えて、こういうことが今起こっています。しかし、しかしの後に続ける言葉は、しかし神は、しかし主は、しかしイエス様は、こういう言葉を続けていくということが大切なんじゃないかなと思います。大事なことは、ここまで私を導いてくださった主がここで私を見放されるはずがない、そんなことは信じられない、それは神様の性格に矛盾しているということを思うことです。弟子たちは、じゃあ弟子たちは本当に悪かったかというと、そうでもないんです。 弟子たちはパニックになった時にどこに行ったかというと、イエス様のところに行っているんです。イエス様のところに行って、先生先生、私たちは死んでしまいますと言っています。イエス様のところに歩み寄って行ってるんです。パニックになった時にイエス様のところに行ってるということです。動揺して思い悩んで狼狽しても疲れ切っても、イエス様のところに来たということです。彼はもしかしたら自分たちもこのまま死んでしまうかもしれない。イエス様寝ている、私たちはどうなるかわからない。でもイエス様のところに行ったんです。イエス様、イエス様、ここがやっぱり大切なことだと思います。その信仰に対してイエス様は答えています。ちゃんと嵐を沈めてくださっております。こちら私たちがダニエルのようにですね、冷静に問題を受け止めて、これは神様はこの中にあっても私たちを本当に守ってくれるんだという、そういう冷静な信仰判断ができればいいんですけども、でもどうなるんだろう、どうなるんだろうと思っても、まずイエス様のもとに行くということが大切なんだと思います。弟子たちも本当にこう、あなたの信仰はどこにあるのか、つまりあなたはなぜこの場面であなた方が持っているその信仰を生かさないのか、働かないのか、なぜ適応しないのか、なぜそうやって慌てふためいてばっかりいるのか、この場面にこそあなたの信仰が必要なのではないか、それをなぜあなたはそこで生かさない、なぜあなたは適応しない、神様はあなたが今まで裏切ったことがあるのか、神様はあなたと共にいなかったことがあるのか、全てあなたが祈った時に答えてくれなかったことがあるのか、そういうことをいろいろ思った時に、なぜそれをこの場面でも生かそうとしないのか、なぜこの場面であなたは自分の信仰を適応しないのか、これを一言でまとめた時、あなた方の信仰はどこにあるのかということです、ね、だからどこにあるのか、ここにあります。この小さな信仰ですけども、生かすことができますように、私を導いてくださいということができたときに、本当に素晴らしい信仰になるんだと思います。でも弟子たちはそういう状況の中にあったからこそイエス様のところに行ったと思います。で、これも一つの弟子たちの経験になってきます。だからこの後弟子たちはまだまだ続きますけどね、弟子たちのその問題は続くんですけども、でも彼らは一つの経験をしたんです。あの時イエス様のところに行った時、イエス様は嵐も沈めることができた方である、自然界も治めることのできる方なんだということを彼らはここで経験したわけです。次に彼らが何か問題があった時に、あの時もそうだった、今度も助けてくれるはずだという信仰が生かされると思うんです。それが全然生かされなかったのがイスラエルの人たち、あのモーセの率いられて後悔が分かれる、エジプトで十の奇跡を見て後悔が分かれるということがあった時、見た後でも水がない、食べ物がない、いろんなことで文句を言ってしまうんですね。ある意味私たちの姿かもしれません。でもイエス様は、でも神様は、水がないといえば水を与え、食べ物がないといえばマナを与え、肉が食べたいと言ったらうずらが来て、そういうふうに私たちの必要に応えてくださるんですね。私たちも祈りに主は応えてくださる方です。それは一つ一つの経験なんですね。それを通して私たちを強くされようとされていく。だから私たちも行かせなくても主のもとに行った時に、主は私たちを導いてくださるという大きな恵みを与えてくださるんだと思います。ということを踏まえながら、もう一回ダニエル書に戻りますけれども、ダニエル書の2章で、だからダニエルは冷静でいられたんですね。自分の信仰を生かしたから、ここでダニエルは冷静な思いを持って主に信頼して信仰を持って、2章の16節の言葉、そこでダニエルは王のところに行き、王にその夢の意味を示すため、しばらくの時を与えてくれるよう願った。まだ与えられてなかったんですよ、夢の意味が。 だから王に答えることができなかったんです。だから王に答えることができるようにしばらくの時与えてください。神様にその意味を教えてもらいます。非常に冷静な冷静な祈りです。信仰を働かせる祈りです。そして神様は夢の意味を知らせてくださいます。でダニエルは20節から神の褒めたたえる歌を歌います。弟子たちは何をしたかというと、ただ驚いただけなんですね。でもダニエルは神を褒めたたえます。そしてその夢の意味が知らされます。その夢というのは、ダニエルが見た夢というのは、大きな像が出てくるんですね。2章の、31節から。王よ、あなたが見ておられると、なんと一つの巨大な像が現れました。この像は巨大で、貴重な輝きを放って、異常な輝きを放ってあなたの前に立っていました。その姿は恐ろしいものでした。と言って、この像というのはこれから起こる国のことを示していて、でそれぞれにこれからの地に起こる国がどんなことかということを教えてきます。ただこの夢の意味は、この意味の本当にあるのは44節。2章の44節。この王たちの時代に天の神は一つの国を起こされます。その国は永遠に滅ぼされることがなく、その国は他の民に渡されず、反対にこれらの国々をことごとく打ち砕いて滅ぼし尽くします。しかしこの国は永遠に続きます。つまり神の国がここで起きるということの予言です。神の国が起こされていく。人はいろんな国を立ち上げていくけれども、それはやがて滅びるもの。でも永遠に滅びない神の国が起こされるんです。という夢をダニエルに見させるんです。神の力というものを、このネブカドネザル王に知らせる。そういう夢でした。この夢を見た、その解き明かした結果、どうなったかというと、47節。王はダニエルに答えた。あなたがこの秘密を明らかにすることができたからには、あなた方の神こそ神々の中の神、王たちの主、また秘密を明らかにする方であるに違いない。あ、すみません、46節に、それでネブカドネツァル王はひれ伏してダニエルを拝し、捧げ物と香ばしい香りを彼に捧げるように命じたとあります。つまり誠の神様を認めていったということです。まだ信じてはいないんですよ。信じてはいないんですけども、認めていく。ダニエルのその信仰というものが時の王様を、神を認める存在にさせていった。だから非常に大きな働きをしていくわけですね。ですから信仰っていうものを本当に働かせるとき、そこには大きなことが起こっていく。私たちも何かの問題があったとき、その信仰を働かせて、信仰を適用して、その場にそれを合わせていく。その結果は神の栄光が表されるということです。私の栄光ではない、人の栄光ではない、神様の栄光が表されていくんだということを覚えていきたいと思います。では一言お祈りいたします。